お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は神経内科部長の渡嘉敷隆先生にお越しいただいております。先生、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。沖縄病院神経内科の渡嘉敷と言います。
はい、先生も、何度もお越しいただいておりますけれども、
はい、ありがとうございます。
はい、今日はですね、前回私がね、ちょっとリクエストした部分もあるんですけれども、認知症の予防についてというところでお話をいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました。認知症といいますと、はい、予防できるのかどうかっていうところですね、はい、誰しもですね、いろんな病気にかかりたくないので、
はい、
予防法に関してはですね、非常に興味の高いところだと思います。
はい、
で、認知症に関してはじゃあ本当に予防できるのかどうかっていうと、なかなか一般的には知られてない部分もあると思うので、
はい、
今日はその点についてですね、予防可能な方法としてどういうのがあるか、はい、ということでお話しさせていただければと思います。
はい、ありがとうございます。どんなのがあるんでしょうね。
そうですね、認知症と言いましてもですね、はい、その原因となる、病気の種類っていうのはいくつかあります。
はい、
ただこの認知症って言われるものの約 50% ぐらい、半分はアルツハイマー型認知症って言われるもので、はい、脳の中に、アミロイドっていうタンパクが溜まってきたりとか、リン酸化タウっていうタンパクが溜まってきたりとか、そういう特殊な病態をとっているということが分かっています。でそれ以外ではですね、小さい脳梗塞がいっぱいあって起こる脳血管性認知症とか、そういったような、認知症の原因になる病気があるわけですね。でそれぞれについてじゃあ予防がどうかってことになるんですが、実は皆さん生活習慣病って言葉を聞いて、
はい、
よく特定健診とかですね、健診受けましょうとかってい
う、そうですね、
案内があるかと思いますけど、実はこの生活習慣病っていうのがですね、実は脳卒中であるとか心臓の心筋梗塞、腎臓の病気、透析とかですね、今影響が多いって言われてたんですが、実はそのアルツハイマー型認知症を含めて、この生活習慣病がですね、年を取ってからこういう認知症の発症に関係するということが分かっていまして、実はその若い時にですね、40代から65歳くらい、中高年期と言われる時に、そういった生活習慣病をですね、しっかり治療することが将来の認知症の予防につながるということが、日本でもそうですし、イギリス、ヨーロッパとかですね、アメリカから世界中から報告されてますので。
そうなんですね。
そういった生活習慣病を予防するということもですね、将来の認知症の発症を予防ということにつながるだろうと考えています。
はい、ちょっと目の前の脳梗塞とかそういったものではなくって、そのさらに先の認知症にも関わってくるっていうのが。そうですね。はいはい、そうなんですね。病気ですから、もうやっぱり完治させた方がもちろんいいわけですけれども、そこにもつながってるっていうのはね、なかなか今私もあまり聞いたことがないなというところでした。はい、じゃあこれからどういうふうに、もちろん治療もそうなんですけれども、どんなふうに考えていけばいいですかね。
そうですね、生活習慣病の中でですね、有名なところとしては高血圧症であるとか、血圧ですね、の問題であるとか、糖尿病とか、コレステロールが高いですね、脂質異常症っていうものとか、いくつかあります。で、非常にやっぱりその対象となる方で多いところでいうと、高血圧に関してはですね、年齢によってですね、どういう血圧を、血圧の目標にしたらいいか、血圧コントロールと言いますけど、そういうのがありまして、で、世界中のいろんなところから出てるデータでは、国内も含めてですけど、40歳から65歳ぐらい、比較的中高年と言われる人はですね、しっかり血圧のコントロールした方がいいと。 でだんだん年齢を重ねていくとですね、
はい、
まあ、その年齢の変化とか全身の血管の状態の変化で血圧上がる傾向にあるので、
あ、
まあ、認知症になるような年齢、例えばまあ75歳、うん、80歳から積極的に血圧下げるといいってことは出てないんですけど、
はい、
40歳ぐらいからですね、うん、65歳ぐらいまではしっかり血圧下げることが将来の予防に有効というふうに考えられています。
うん、これは安定させておくということが一番大切なんですね。
です
、はい、
で今1960年代ぐらいまではですね、はい、血圧の下げるためのいいお薬も少なかった時代とかは、
うん、
やっぱりその血圧が高いってことをそのまましておくと、血管に負担がかかって脳の血管だったら脳出血を起こしたりとか多かったんですけど、うん、
はい、
今いろんな作用機序が違う、
うん、
血圧を下げるね、メカニズムが違うお薬があって、
はい、
どういったお薬でもいいんですけど、しっかり血圧を安定して下げるっていうことが将来の認知症予防には有効というふうに考えられています。
なるほど。だいたい40代50代60代の、まあ、血圧ってどのぐらいの数値が適切なんですか？そうですね、
これは世界とか国内とかでもそれぞれ高血圧の学会がありまして、
うん、はい、
で最近はですね、血圧は低めに設定されています。
あ、そうなんですね。
まあ、いろんな糖尿病があるとか他の合併症があるとかですね、うん、他の病気の存在によって違いますけど、はい、そういうのがない方であれば、上の血圧は130未満、
うん、はい、
で下の血圧も80未満、
うん、
っていうのが、まあ、今の目標になってきていますので、
はい、
多分皆さんが思っているイメージよりはちょっと低めに設定されているんじゃないかなと思います。
うん、そうなんですね。まあ、でもその血圧って私なんかなかなか測らないのでよく、ね、分からないんですけれども、はい、やっぱりその症状っていうのが出てくるとも高血圧、
ですね、なかなかですね、うん、血圧高いだけでは症状出ないのが普通 で、
そうですか。
やっぱり実際測ってみないと、
は
い、分からないことが多いと思います。
あ、なるほどね。
ですから、まあ、できるだけまあ検診とかでですね、うんうん、まあ、血圧高いですねとかちょっと高めですよって言われている方は、はい、今家電量販店とかでも、はい、家庭血圧計とか腕に巻くタイプのやつとか、
はい、
あとまあ手首とかでも結構正確に出せるのがあるので、
うん、
まあ、ぜひご家庭での血圧を測定していただいて、うんうん、
はい、
まあ、正常であればもちろんいいですし、
はい、
そういう血圧とか健康生活習慣に対する認識を高めるという意味でも、うん、まあ、非常に高機能のものじゃなくて、
はい、
通常に使えるぐらいのものでいいので、うんうん、そういったのを、お買い求めていただいてですね、
うん、
でご自宅での血圧を測っていただくと、はい、
そうか、そういうことを、ね、していると、はい、今自分の大体の血圧が常に分かっていて、
は
いはい、でまた予防というか気をつけようという、
そうですね、
ね、はい、意識にもつながっていくということで、
はいはい、
そうか、40代以上の人たちはそういうのをちょっとやっといた方がいいということですね。はい、
やっぱり血圧高いだけでですね、うんうん、先ほどもお話したみたいに症状が出ないですし、
うん、
例えば20年後30年後を見据えてですね、うんうん、認知症にならないようにって意識しておくのは、なかなかできないと思うんですけど、
うん、
やっぱりそういうのがいろんなこう研究の蓄積で分かってきてますので、はい、まあ、ぜひですね、目先のことだけじゃなくて、うん、将来健康に生きていくという意味でですね、そういう認識も持っていただきながら、
はい、
まあ、治療とか、
うん、
コントロールをしていただくということが必要だと思います。
は
い、
なるほど。まあ、血圧以外にも気になるのはありますか？
そうですね、今ですね、
はい、
まあ、血圧以外で言いますと糖尿病ですね。
あ、糖尿病、はい、
まあ、糖尿病境界型ですよって検診で言われましたとか、
うん、
そういうことをお話聞いたりすることもありますけど、
はい、
糖尿病はですね、実はその血糖値が高いということはですね、
はい、
非常に血管に対するダメージが強く出てまして、
あ、
例えば糖尿病の合併症としてはですね、
はい、
足先の神経がしびれてくる糖尿病性末梢神経障害とか、あと、はい、糖尿病性の網膜症ってですね、目の血管が破れて出血したりとか、
はい、
まあ、失明に至るとか、
はい、
そういう病気、合併症とかですね、うんうん、あとはやっぱりその透析を受けるリスクも高くなってきます、
うん、で
こういった、
ね、
はい、糖尿病で知られている、合併症ですね、はい、糖尿病があることによって起こってくる病気としては、今言った末梢神経障害とか、うん、目の網膜症とか、はい、腎不全ですね、はい、透析を受けないときに腎不全、これ三大合併症と言われてたんですけど、
はい、
ここも 4,5 年はですね、
はい、
糖尿病をやってる先生の方から、実は第4の合併症として認知症があるということが 言われるようになってきています。
あ、なるほど、
はい、
そこで認知症が新しく加わってきたんですね。
はい、実はその先ほど言った認知症のアルツハイマー病はですね、うん、
はい、
脳の中の血管のダメージだけじゃなくて、うん、はい、脳の中にアミロイドタンパクとか、うんうん、異常なリン酸化したタンパクというのが溜まってくることで病気発症していくんですけど、はい、高血糖があるとですね、うん、脳の中で使うべきインスリンが減ってしまうことで、
うん、
そういったアルツハイマー病になりやすい状態を作るということが分かってきてまして、それで糖尿病自体、
はい、
要するに血糖が高い状態が続いているのはですね、将来の認知症に合併症として起こってくるということで、
うん、
糖尿病専門にやっている先生方は第4の合併症として、うん、認知症をですね取り上げています、はい、
なるほど。まあ、糖尿病も、まあ、近年多いと思うんですけれども、はい、こういったアルツハイマー型の認知症っていうのも、まあ、昔はそんなに効かなかった、
はいはい、
まあ、それを、うん、そういう病気だっていうのが分かる以前だったのかはちょっと私も分からないんですけど、なんか増えてきてるような気がして、やっぱりそういった病気に比例してそういうふうになってくるものなんでしょうかね。
そうですね、アルツハイマー型認知症自体はですね、うん、やはり一番の、原因危険因子というのは年齢なんですね。
あ、はい、
ですから以前と比べて80歳以上、うん、まあ、100歳以上の方もですね、うん、全国的にかなり増えてきているという、高齢化になっているというのが一番は増えているんだろうという原因と考えられています。
はい、
ただ糖尿病に関してもですね、うん、やはり年齢とともに増えてくる傾向はありますので、
はい、
まあ、一部にはその糖尿病になる患者さんが増えていることがですね、
はい、
この認知症アルツハイマー型認知症をはじめとしたいろんなタイプの認知症をちょっと増やしている一因にはなっているかもしれないです。はい、
なるほどね。やっぱりちょっと昔より効くよなっていうようなことは結構多いですもんね。
そう
ですね、
そういう感じだと思いますよね。
うん、そうなんですね。じゃあこの、まあ、将来認知症発症しないようにそういった病気を今のうちにちゃんと、
うん、
ね、病院にかかって治療しておくっていうところなんですけれども、あと他にもあるんでしょうか、この関わりが。
ね、はい、生活習慣病でいうとですね、
はい、
やはりまあ、コレステロールが高いとかですね、そういったところもあります。あとは尿酸が高い方とか、
あ、
いずれもですね、今まではその脳卒中とか心筋梗塞とか、うん、手足の血管が詰まるとか、この血管に関係したところ、う
ん、はいはい、
原因としてね、
はい、
生活習慣病が注目されてたんですけど、
うん、
今先ほど少し詳しくお話したような高血圧とか糖尿病以外にも、うん、今言った、コレステロールが高い、はい、脂質異常症というのとか、うん、高尿酸血症とかですね、はい、こういったのもやっぱり、認知症に関係するということが分かってますので、
うん、
まあ特定健診とかはじめですね、こういった健診とかで生活習慣病を指摘されている場合には、うん、まあ脳卒中心筋梗塞だけのイメージじゃなくて、
うん、
まあ、さらに20年、
ね、
30年先を見越してですね、はい、今の状態を良くしておくという認識をしていただくのがまずは大事だと思います。
そうなんですね。なんか本当ですよね、20年後30年後っていう意識はあんまりないんですけれども ね、
う
ん、でもそういうリスクが高くなっているっていうところだと、うん、やっぱり本当に将来自分が、ね、老いた時にどんな生活ができるかっていうのは考えておかないといけないですよね。そういうことがあるわけですね。あと他にも原因、まあ、認知症になるとかアルツハイマー型のになるっていうのはいろいろ原因があると思うんですけれども、まあ、やってその40代から65歳までの間にやっておいた方がいいということ、今のは病気の治療だったんですけど他にもありますでしょうか。
そうですね、まあ、生活習慣病の治療っていうことにもつながると思うんですけど、うん、
はいはい、
今年齢とともにですね、うん、まあ、お年を取ってくると、
うん、
例えば、まあ、若い時みたいにかけっこできないとかですね、
うん、そうですね、
身体能力の低下もありますけど、
はいはい、
実はその身体能力を鍛えるってことがですね、
うん、
年を取ってからの認知症予防にもつながるってことが分かってて、
はい、
今の考え方でいうとですね、
はい、
日本の老年医学会とか、うん、そういった高齢者を対象に研究している学会とかでは、
はい、
フレイルっていう概念を提唱してまして、
はい、フレイル、はい、
このフレイルっていうのは全く健康な状態で身体機能、うん、 体の動き全く問題ないですよっていうところと、うん、あとは何らかの介護が必要になった、まあ、介護保険とか使うようなですね、はいはい、要介護状態とか、
はい、
その要介護状態と全く健康の状態の間ぐらい、
はい、
介助は日常的にいらないんだけど、やはりちょっとこう身体的には能力が下がってきたかなということですね、うんうんはい、でそういったフレイルの状態っていうのは、はい、認知症の、うん、症状を出したりとか、うん、あるいは促進因子として体の身体能力が落ちることで脳の機能としての認知症が出てくるっていうのもあるので、
はい、
ということが言われてます。
うん、
なので、まあ、あの先ほど予防という観点から言うとですね、はい、若い時からの、
うん
まあ、ウォーキングとか特殊な運動はいらないと思いますけど、はい、まあ、あの楽しみながらですね、
うん、
身体能力を鍛える、
うん、
ウォーキングをしたり、
はい、
ウォーキングして例えばこ今立っているところからその 100m 先の角のところまではこういう歩き方してみようとかですね、
うんうん、
その次の区間は手を大きく振って歩いてみるとか、
うんうん、
であるいはお部屋の中で、
はい、
寝そべった形でですね、
はい、
四つん這いになって片手だけ上げたりして体のバランス取ったりとか、
はいはい、
そういう楽しみながらできるような運動習慣というのはですね、
うん、
フレイルの予防っていうことにもなってきますし、うん、またそういった生活習慣病運動療法としてですね、うん、生活習慣病自体の治療としても役立つ可能性も高いので、はい、やはりこう、まあ、僕も運動しないのであまり言えないですけど日常的なその運動習慣をですね、
うん、
若い時から保っておく、まあ、楽しみとしてできるようにしておくとかですね、
うん、
あとはご夫婦で一緒に楽しみとしてそういう
ウォーキング行ったりとか
ですね、運動習慣を持っておくということは、うんうんうん、あの幅広い意味で大事なことかなと思います、はい、
でも、ね、年取っていってだんだん動かなくなってきたらもう難儀だから動かなくてもいいやって、
ね、
だんだん動かなくなっていきますよね。
もともと習慣がないと
ね、 ですね、
なかなかこうやらないといけないって言われても、う
んうん、
あのまあ年を取れば取るほど新しいことやるのは難しくもなるし、
うんそうですね、
運動習慣ない時に、ね、病院の先生に運動してちょっとね、うん、体重落として血圧も下げなさいとか言われてもね、はい、なかなかできないと思うんですよ、
うん、
だからまあ将来的にもそうだし今の状態をプラスにするっていうことでも、まあ、できるだけ運動習慣を取り入れていくとかですね、
うん
うん、あとは地域とか、まあ、コミュニティとかで、
はい、
そういうあのサークル的なものとかですね、
はいはい、
地域の集まりとかでこの体操をしたりとか、
うん、
そういうのにまあ参加していくっていうことも、
うん
まあ、一つ考えかなと思います。
うん、そうですよね。体を動かす習慣を今からつけておくってね、若いうちからつけておくといいのかもしれません。
あの、
はい、もう自分たち、ね、私たちもあまり動かない、ね、日常生活でそんなに動くことがないものですから、そうですね、でも意識してやらないと、あと自分の、ね、将来を考えてっていうところまで今も考えておかないと、将来あのやっぱりねみんなに手がかかってしまうっていうところは気になりますよね、すごく。うん、で今はあの体の方だったんですけれども、あと他にもあの、まあ、認知なので、まあ、何ですか、頭を使うっていうところでも何かありますか。
あ、そうですね、
うん、
あのまあ、一つはですね、その頭を使うってこともそうですし、うん、あとは意外とあの気づかれてないかなと思うのが、
はい、
耳の聞こえですね、
はい、
あの結構あの、まあ年配の方とお話してると、うん、ちょっと耳が遠いのかなと思ったりするときに、
はいはい
はい、会話の内容が違うふうになったりしたときに、う
ん、ありますね、
それは聞こえていないから適当な返事をしてるのか、
はい、
それとも聞こえてるけど内容が正確に、うん、聞き取れてなくて、はい、
曖昧な返事だったり、
うん、あるいは聞こえてるけど内容が理解できなくて、
うん、答えられない、ま
あ適当に合わせて返事してるのかっていう、うん、そういったのもあるので、
はい、
ちょっと耳の聞こえの問題がどうかっていうのはですね、あのご家族もちょっと気にされてた方がいいかもしれないです。
うん、なるほど。
あの一見あの聞こえてないだけで、
はい、
脳の機能は正常という方もいらっしゃるんですね、
うんうんうん、
ただまあちょっと聞こえ方がこう途切れ途切れに聞こえたりとか、
うん、
高い音低い音で聞こえ方が違ったりして、
うん、
それで違うようになってる方もいるので、はい、
うん、
それはまずどうかっていうのを確かに聞いてたことですね、はい、
うん、
で体の動き以外であと注意する点としては、
はい、
あの一時期ですね、
はい、
あの脳トレみたいな、
うん、 うん、ありまし
たね、頭の大人のドリルみたいなのがあって、うん、はいはい、あれがどうかってことに関してはですね、うん、まあ、皆さん今でもそういうのをやってますって方いらっしゃるんですけど、うんうん、最近の報告ではですね、
はい、
好きでやる人は非常にいいと、
うん、
だけど、
はい、
好きでもないのにやってる方にはですね、うんうん、
はい、
むしろストレスに感じて逆効果っていうのがあるので、
ああ、そうなんです
ね、必ずしもああいうドリル式がいいとは限らないということが分かってきてます、うん、でそれを上回るようにいいと言われているのはですね、はい、これは世界で共通してるんですけど、他の人との交流なんですね。よくご夫婦、年配のご夫婦2人で、うん、まあ、2人暮らしっていうお家も増えてきてると思いますけど、はい、そうするとですね、夫婦間の会話って、まあ、何も言わないでも通じてたりするので、
なるほど、
実はあんまり会話の種類って幅がないんですね、
うんうんうん、
ですけど例えば地区の、
うん、
まあ、公民館で、
うん、
まあ、宜野湾ですとミニデーとか
って
地区ごとにあると思うんですけど、
はいはい、
そういったところに参加したりして、
うん、
まあ、方言でいうユンタクですよね、
うんうんうん、
内容はどういう内容でももちろん全然構わないんですけど、はいはい、他の人と喋る、
はい、
でコミュニケーションを取る、
うん、
地域の中で孤立しないっていうのは実はですね、うん、非常に頭にとってはいろんな刺激になってるんですね。例えばこの話をしてる人のお嫁さんとかお孫さん誰だったかなっていうのを話するたびに思い出したりするんですよね、
はいはいはい、
それが会話の内容に反映されて
る。
あんたのところの孫はそろそろ学校中学校じゃなかったねとか、うんうん、そういう日常的な普通の会話でもですね、はいはい、相手のことを覚えている、でそれをまた確認して喋るっていう行為が入るので、
うんうん、
ご家族の中だけで喋ってるからっていうのじゃなくて、
うんうん、
必ず他の人たち、はい、要するに家族外の地域の人とか、そういう方と話する時間を持つというのがですね、
はい、
一番はいいものなんですね。
ね、その、まあ、コミュニケーション、さっきの、ね、耳にもつながってくるんですね。
はい、
聞こえてるというか、まあ、聞いて認識して
全体としてはやっぱりね、ちゃんと聞こえてるかどうかっていうのはあると思うんですけど、ね、
やっぱり見ててもうちの母なんか、あんたちが言ってること小さくて聞こえないよって言うんですね、うん、だからもう置いてきぼりになってる気分になっちゃうみたいなんですよ。
はい、それはやっぱり感じてらっしゃるみたいですね。
ね、それで別に小さい声で喋ってるわけでももちろんないんですけれども、
そうなんですよね、
うん、でもだんだんそうやってね、聞こえなくなってくると殻に閉じこもってしまうのかななんていう気はやっぱりしますので、はいはい、そういったところやっぱり最初ね、耳の方っていうのは重要なのかもしれませんね。
そうなんですよね、
うん、
非常に聞こえの問題っていうのは、
うん、
ご本人が周りに伝えないとですね、
うんうん、
どのぐらい聞こえてるかとか聞こえてないことの苦痛の感じっていうのが、
うん、
なかなか周りで分かりに
くい、そうですね、
ということあります。で、うん、今お話しされてたみたいに、ご家族親戚とかでね、うん、集まって楽しく喋ってるけど、うん、ちょっと耳が聞こえづらいことで孤立してるとか、
うんうん、
そういうことはなかなか逆にみんなが楽しんでるところでは私聞こえないからってなかなか言いづらい
ですよね、
うん、どうしてもそういう方、
はい、
聞こえづらい方が孤立してしまうってい
う
ところ
が
あるようなので、
うんうんうん、
ちょっとやっぱり周りがですね、
はい、
そのことは気づいてあげて、
うん、
まあ、まあなかなか補聴器嫌がる方も多いとは思うんですけど、
うんうん、
雑音が大きく聞こえるとかってまあどうなのかなと思うんですけど、
はい、
嫌がる方はいますけど、まあ、できるだけちゃんとした聞こえを保ってあげるようにっていうことは大事かと思います、うんうん、そうすることでやっぱりですね、うん、地域でこういろんな方と話したりとか その楽しみっていうのも生まれてくるし、うん、ちゃんと聞こえて考えることで脳の活性化にも結びつきますので、
うん、
入り口としては大事かなと思います。
そうですね、はい、まあ、いろいろお話しいただきましたけれども、まあ、生活習慣病をちゃんと治すとか運動をするとか今の聞こえとかの話ですね、コミュニケーションを取っていくっていうようなお話もありましたけれども、最後に先生なんかまとめてお話ありますでしょうか。
そうですね、まあ、なかなかこう予防っていう観点ではですね、
うん、
100% ではないんですけど、
はい、
やはりヨーロッパとかですね、アメリカでは、
うん、
認知症の患者さんが減ってるっていう報告がここ数年ぐらいの間で相次いでまして、うん、その理由としてはですね、
はい、
この原因となる生活習慣病であるとか、
はい、
生活様式の変更ですね、
うん、
で先ほど言ったような家族の中だけで閉じ込まらないで、
うん、
まあ、地域に出てって地域の人たちとのコミュニケーションをやるとか、はい、でそういったところの教育も含めて、
うん、
それがこう 認知症の患者さんを減らしてるんじゃないかっていうのがヨーロッパとかアメリカの考え方なんですね、
はい、
で日本はもう先進的にもう高齢者社会も突き進んでるので、うん、
はい、
まあ、日本の中でもですね、生活習慣病の治療であるとか、
はい、
そういうのも進んできてますから、
うん、
まあ、将来は予測はできないですけど、うん、今頑張ってることが将来にプラスになると考えていただいて、
はい、ね、
より健康で長生き、はい、で頭も健康っていうところにつながっていけるように、
うん、そうですよね、
はい、私たちもなんか新しい話があったらですね、
はい、
こういう場を通して、
はい、
ご紹介できればと思ってます、
はい、教えていただきたいです。あの本当ですね、将来あの私たちがね、あの、まあ、高齢になっていった時にこの認知症というのが減っていれば ね、
そうです ね、
ね、意味があることだと思いますので、
今はやっぱりあの、うん、長生きですね、
はい、
する時代になってきて、
うん、
80歳以上の方100歳の方も、
うん、はい、
まあ、20年前と比べると圧倒的な数で増えてます、
はい、
でそうなってきた時に今40代50代の人がですね、100歳時代を迎えようということも言われ始めてますので、
うん、
やはりあの体の健康もそうですし、はい、頭の健康もどう、維持していくかということは大事だと思います ね、う
ん、ね、あのただ の、 あの寿命が伸びたではなくって健康でいられるっていう、
健康 で、 そうです、ね、健康で楽しくできる寿命としてですね、
はい、ね、
長く持っていきたいと思います。
そうですね、はい、じゃあまたあの何かありましたらこちらの方であの広報していただきたいと思います、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。